ようございます。聖書と福音の時間です。7月2日は今年に入って183日目、1年の折り返し点だそうです。早いですね。ところでお金を貯める秘訣は計画的に使うこと。それによって無駄遣いがなくなる。時間も同じです。計画的に使わないと無駄に時間が過ぎていきます。今年もあと半分、大切にしたいものですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。娘に子供が生まれたこともあって、赤ちゃんにとって完璧な栄養源と言われる母乳について少し調べてみました。すると、この母乳は本当に素晴らしいということが分かったんです。人工乳の研究開発を30年しておられる方が、このように言っておられました。母乳が山の頂とするなら、私たちはやっとその裾野に到着したぐらいです。では、母乳はどのように優れているのでしょうか。それは、状況に合わせて変化するということなんです。母乳は初乳、移行乳、生乳と赤ちゃんが生まれてからの時間とともに成分が変化します。生まれて数日間出るものを初乳と言います。この初乳には免疫グロブリンという抗体成分が多く含まれ、赤ちゃんの喉や消化管に免疫力や殺菌力を与えます。腸の善玉菌を増やし、あらゆる病気に対して免疫力を高めるんです。その効果は約半年続きます。移行乳は赤ちゃんが生まれて1から3週間の間に出るものです。免疫グロブリンが減り、脂肪と糖質が増えます。この糖質が脳の発育に大きな働きをするんです。そしてその後、生乳に変わっていくんですね。また、1回の中でも変化するそうです。飲み始めは脂肪分が少なく、ビタミン、ミネラル、水分が豊富です。次第に脂肪分が増え、赤ちゃんに満腹感を与えるんです。飲みすぎないようにです。ちょうど前菜からメインディッシュに変わっていくようなもんなんですね。もし赤ちゃんが未熟児の場合、母乳の中のタンパク質と脂肪が多くなり、カロリーの高い母乳が出ます。お腹の中で取れなかった栄養を提供するためです。まさに状況に応じて変化していくんです。数年前のことですが、仕事の関係で自動車の自動運転の開発エンジニアの人の話を聞く機会がありました。この開発の大変なところは、状況に応じて変化するプログラムを作ることなんです。自動ブレーキはビニール袋が飛んできただけで作動してはダメなんです。人や車に反応する必要があります。しかし、大人もいれば子供もいる。また、自分の車の速度も、相手の車の速度も、状況は少しずつ異なります。それに対応し、ブレーキが作動して、安全に停止するプログラムを作ることは大変なんですね。そのプログラムを作るのには、蓄積された情報と技術、そして卓越した頭脳が必要です。当たり前の話ですが、そのようなプログラムが偶然にできるわけがありません。さて、赤ちゃんの状況に応じて変化する母乳が偶然にできるでしょうか。30年間研究し続けても追いつくことができないんです。つまり、人間をはるかに超えた英知がプログラムしてこそ初めて赤ちゃんの状況に応じた完璧な母乳ができるんです。そしてこの人間を超えた存在こそが聖書が語る神なんですね。知っていただきたいことは、神はおられるんだという事実です。あなたは今まで神はいないと思って生きてこられたかもしれません。日本の多くの方がそうです。それでも生きていけるんだから、別に神がいようといまいと、 私の人生には関係ない。そうお考えになるかもしれませんね。でもそれは違うんです。聖書の冒頭にこう書いてあります。はじめに神が天と地を創造した。神がこの宇宙も地球もすべての生き物たちも、そしてあなた自身も目的を持って価値あるものとして作られたんだというんです。神が存在し、神が私たちを作られた事実を知る必要はないんでしょうか？いいえ、大いにあるんです。この事実を知らなければ、自分の価値を正しく認識できません。あなたは、ご自分に価値があると思われていますか？もしあなたが成績優秀、運動抜群、クラスの人気者の学生ならば、また、優良企業で、会社の評価も高く、年収もそこそこある会社員なら、また、夫にも子供にも愛され、テキパキ家事をこなす主婦であるなら、自分は価値があると思えるかもしれません。でも、そんな人たちばかりではないんです。自信がなく、劣等感に悩む人たちが、この世界には多くおられます。私は29歳で神を知りました。そして、30年間で、劣等感はほぼ消えました。何かができるようになったわけではありません。ただ、自分には価値があると信じられるようになったんです。これは重要です。あなたは自分が価値あると信じていますか？価値がないと信じますか？これによって自分の見方が一変します。あるテレビ番組で、蔵に眠っていた壺を鑑定してもらった人がいました。なんとその壺には5億円という価値がつけられました。蔵にある時も、テレビ局に持ち込まれた時も、壺自体には変化ありません。しかし、その壺に対する見方、評価は大きく変わったんです。聖書の中にこのような言葉があります。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて、見つけるまで念入りに探さないでしょうか？見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください、と言うでしょう。これは、ある女性が10枚の銀貨を持っていて、その1枚を紛失してしまった、という記事です。どこにあるかわからないんですね。机の下か、石畳の間か、部屋の隅か。でも、実はどこにあっても、銀貨一枚という価値は変わりません。ただ、女性の手元にない限り、価値は正しく評価されないんです。なぜなら、女性だけが銀貨の価値を知り、どう使うのが最もふさわしいのかを理解しているからです。同じように、私たちを目的を持って作った方の元に戻らない限り、その価値を正しく評価されることはないんです。銀貨は自分の力で女性の手の元に戻ることはできません。見つけられなければならないんです。では、どうすれば神の元に戻れるのでしょうか？本当におられる神に向かって、どうか私があなたを信じ、あなたの元に戻れるようにしてください。そう祈ればいいんです。その時、あなたは神の手に戻れます。神は無理やりあなたを連れ戻しはしません。信じ委ねるものを戻されるんです。あなたの作り主のもと、あなたの価値を知っている方のもとに帰ってください。その時、あなたは何かができるからではなく、自分の存在を神が喜んでくださっているということ、愛してくださっているということ、そして永遠にまで生きることを願ってくださっているということをはっきり知ることができます。自信と平安と希望を持って生きていく人生に変えられるんです。この人生を選択してください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、 またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。